ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは、株式会社ラシクス代表取締役の田中一生さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、名刺を見ると、代表取締役だけじゃなく理学療法士、社会福祉士ということで。理学療法士さんでもあるんですね。はい、はい、実はまあこの秋11月に、瀬戸市で就労継続支援 B 型の事業所を開設するということですが、リハスワーク瀬戸、
はい
はい、もう準備は、
はい、着々と今進んでいまして、今店舗の内装工事が9月の頭から始まったところです、
はいね、はい、公立統生病院の本当にすぐ近くですね。
そうなんです、横断歩道を渡ったすぐ向かいですね。
はい、もともとはここは何が、
もともとは日本調剤薬局さんが入ってらっしゃった1階のテナントを利用して、はい、解消することになりました。
じゃあ今内装工事をして、はい、
そうですね、
はい、インスタでちょっと見させていただいたら、うん、意外になんか広いんですね。
そうなんですよ、中は結構平米数だと120平米ぐらいありまして、はい、もう本当に広さを生かして、車椅子の方も多く利用できていると思いますし、
はい、
はい、そのあたり有効的に使って支援を進めていけたらいいなと思ってます。
じゃあ駅も近いですし、まあ、送迎も
そうですね、はい、ご自宅まで送迎に伺います。
はい、
はい、
内容はもう決まってるんですか、こうお仕事の内容は。
そうですね、内容は作業的な部分がまずは中心になってくるんですけれども、このリハスワークセトというのが、大元は金沢にある本社がある金沢 QOL 支援センターっていうところの、
はい、
そのリハスモデルっていうところをフランチャイズとして今回進めるんですけれども、
はい、
金沢っていうところで金沢のヒバが特産物にありまして、そのあたりのヒバチップを使ったものだったりとかしおりだったりとかっていうものをまずは最初の作業に進めていこうかなと思っています。
はい
はい、その中で随時やはり瀬戸なので、瀬戸らしさのあるものづくりっていう部分にも、しっかり踏み出しながらですね、瀬戸のらしさを生かした作業も取り入れていけるようにと今検討しているところです。
はい、で、はい、今はまだ定員はもう決まってますね。
定員はですね20名が定員となっておりまして、はい、まだまだ、
まだ、
はい、募集は受け付けております。
そうなんですね、じゃあこのお話もちょっとじっくりお伺いしますけど、
はい、
このラシクスさんですね、RASHIKS、ラシクスってどういう意味ですか。
ラシクスっていうのはですね、最初会社を作るにあたって、どういう社名がいいかなと思った時に、なんでこれを私がやるんだろうと考えたら、やっぱり自分らしく、あなたらしくやっぱり生きてほしいなっていう、そういうところに私たちの支援の手が届くとありがたいなと思っていまして、そのらしくっていうところに、複数形の英語の S をつけてですね、そういう方々がこう私たちの周りにどんどん増えていくって、そんなようなイメージをして、
造語ですね、
そうですね、造語ですね、ラシクスっていう、
だからラシックではなくラシクスですね。
そうなんです、よく間違われるんですけどね、はい、ラシクスっていうところで
素敵な意味合いがあるんですが、で会社を立ち上げたのが、何年ぐらい前ですか。
会社立ち上げたのが2018年の8月に立ち上げました、
で今これから B 型はやるんですけども、今もうすでにやっている事業があるんですね。
2019年の1月から、リハビリに特化したデイサービスということでリハビリテーション総瀬戸というところを開始しまして、 ちょうど先ほども利用者さんがコンコンって言って頑張ってねって言ってくれたんですけど、はい、リハビリテーション総セットっていうものを解消して、翌年の2020年の10月に、
はい、
訪問看護ですね、
はい、
ラシックス訪問看護ステーションを作りました、
はい。じゃあ、デイス、デイと、訪問看護と今、はい、両方やっているということですね。そうですね。
で、今年の4月にもリハビリデイサービスの2拠点目ですね、
はい
はい、リハビリテーション総水野という店舗を立ち上げて、今なので2事業3店舗運営してます。
すごい。だからデイサービスなんだけども、うんうんうん、リハビリに特化してる。
そうですね、はい、なのでお食事とか、はい、ご入浴とかはないんですけれども、まあ、3時間とにかくみっちりリハビリを受けていただいて、でやはりリハビリもですね、リハビリを受けることが目的になってしまっては、まあ、いけないっていうかですね、やはりこのリハビリをした先に、利用者さんがどのような生活を送りたいのか、まあ、どのような人生を送っていきたいのかっていうところをですね、しっかり専門職がアセスメントしてフォローしていく、そんなサービスを提供したいなと思って始めています。
これはだから、ま、介護保険ということですよ ね。
そうですね。
だから送迎もあるんですね。
はい、送迎もあります。
で、皆さんが来て、
はい、
じゃあ、ま、健康チェックとかをして、でそれぞれに合ったメニューを。
そうなんです、はい、専門職として理学療法士っていう職種だったり、作業療法士というリハビリの専門職が常駐していますので、はい、まあ、その方のお体だったりとか生活に合わせて、うん、その方に合わせたメニューを提案するということと、あとは社会福祉士という職種もいまして、はい、よく病院とかでは、
そうです
ね、はい、そうなんですよ、はい、ソーシャルワーカーとかっていう活躍をされている方もいますけれども、ご本人様とご家族だったり、ご本人様とこう地域だったりっていうところにしっかり橋渡しをする、そういう専門職も常駐していますので、はい、そういう部分で両輪で支援をするということを大切にしています、
だから人によって、目指す姿が多分違うので、じゃあこの人はこういうことをやっていこうという、
はい、
メニューがあるんですね。
そうですね、本当にその方それぞれで、やはり家にデイサービスがないときはやはり家で過ごす時間が長いですから、まあ、その方の状態に合わせた自主トレーニングを指導してみたりとか、はい、あとは利用者さんの中でなかなか市バスに乗りたいんだけど乗れないのよね、なかなか不安で乗れないのよねってこう一歩を踏み出せない方も、実際に専門職がついてですね、実際のバスを乗り継ぎしてっていうことも評価としてさせてもらったりっていうこともこれまでにありました、
でもそういうとそれもリハビリですよね、
そうですね、もう本当にそれ、その動作こそが、その活動こそがリハビリだなっていうのを感じます ね。
でこちらがじゃあ2拠点あるということですね、はい、そして訪問看護なんですけど、はいはい、これはどんな思いで始めたんですか？
はい、訪問看護というのはもう少し先にもともとは解消する予定ではいたんですけれども、まあ、今回のコロナ禍で、デイサービスっていうのはどうしてもデイサービスに来ていただかないと私たちの支援が届かないので、まあ、コロナ禍で利用を自粛される方もちらほら出てきて、支援が手を届けたいのに届かなくて、だんだんこの生活機能が下がってしまっているっていう利用者様のことを見てですね、私たちがやはり訪問でそのご自宅に出るっていうこともすごく大事だなっていうことを思い、始めましたね。
スタッフも集めて。
そうですね、本当にもうスタッフもなかなか集めるのも大変だったんですけれども、でもやはり何かしらの縁でつながって、そこで今本当に素敵なスタッフが集まってくれているので、とってもありがたいですね。
このじゃあ訪問看護対象は大人の方になるんですか？
対象は大人の方だけではなく、まあ、介護保険と医療保険それぞれ使えますので、 幼児の方から成人の方まで、うん、高齢の方まで幅広く、
はい、
あの対話できるんですけれど、うん、まあ、私として強みにしてるのが、やはり成人の方ないしは高齢の方、はい、で最後まで人生最後まで自分らしく生きるっていうところに寄り添いたい、はい、というメッセージを載せて今運営をしています。
まあ、終末期ターミナルケアも
そうですね、やはりそのあたりはやはり自分の祖父との関わりもあったりして、祖父もあの最後は自宅で亡くなったんですけれども、やはりあの亡くなりゆく姿っていうのは、残される家族にも必ず何かしらのギフトがあるんだなっていうことを、その祖父の生き様を見て思いまして、やはりその姿が本来は、まあ、当たり前というか、そういうふうにご自宅で亡くなられる方が昔は多かったですけれども、まあ、そういう形でやっぱりそのギフトを届けるっていう思いもありますし、まあ、その私たちの訪問看護ステーションには言語聴覚士という、はい、あの専門職が飲み込みだったり、はい、あの演芸だったり、っていうところに強みを持った職種もいるんですけれども、まあ、そこもですね、祖父があのどんどん衰えていくんだけれども、祖母が頑張って何時間もスープを煮込んで、もう一口二口あげる、そこに祖父としてもとても楽しみにしていたし、祖母としても何かしら自分がやれることを最後までしてあげたいって思いが乗って、すごい素敵な姿だったなっていうのを思っていまして、やはり最後まで口から食べるっていうところはすごく大事な支援なんだなってその時思ったので、今回私たちの訪問看護ステーションでも言語聴覚士を入れてですね、そういう支援もしっかり手厚くできるようにっていうふうに今考えているところです。
なんか私もあのうち娘がね、まあ、24歳の子は障害があって、はい、あのPT も OT も ST も全部受けてたんですよ、うん、理学療法も作業療法もね、はい、あの言語聴覚士さんにも。でやっぱり食べる訓練って本当にあの食べるって私たち簡単に思うけど、結構難しいんですよね。
そうなんですよね、
この舌の動かし方とか、はい、だからこう本当に言語聴覚士さんに、まあ、接触の訓練で、本当にあの例えばスプーンの大きさとか、
うんうんうんうん、
ね、
そうですね、
違うんですよね。
そうなんですよ、本当にあのそれこそ終末期の方とか、なかなか起きて食べられない方とかも、その方がごっくんする反射が適切に起こるような角度で、
そうなんです、
ちゃんとあの召し上がっていただかないと誤嚥のリスクがあったりとか、なかなかそのあたりってやっぱ専門職じゃないと評価ができなくて、で実際にそういう方を ST さん同行して、あの見てもらった時に、あ、いやこれは本当に必要だなっていうのを心から思いましたね。
だからもう無理なんだとか思うんじゃなくて、
うんうん、そうなんですよね、
やっぱりちょっとこちらの支援の仕方で、
うんうん、そうなんです、そうなんです、
できるんですよね。
そうなんですよ、本当にこの携帯であれば食べれるとか、っていうところもあるので、そこにやはり専門性をしっかり生かして、あの聞いて最後までこう食べるっていうところに悔いがなく、あの支える側のご家族も悔いがなく、あの支援していただけると嬉しいなと思いますね。
でそして、今度はでも障害の分野ですよね、まあ、あの訪問看護でもね、あの障害の方っていうのもいらっしゃるとは思うんですけど、障害の方が働く場所ですが、これはまたどんなきっかけがあったんですか？
そうですね、私がもともと立ち上げるタイミングで、まあ、あのリハビリのデイと、訪問看護と就労支援というこの3本の軸で進めていきたいっていうのはもう最初から構想がありまして、
会社をもう作るときに、
そうなんですね、やはり、まあ、私の経験する方だとやはり介護保険高齢の方は多いんですけれども、その中で障害のある方、特にあの2号の保健者さんですと40歳過ぎて脳梗塞になって、これからまだまだ先の長い人生でずっとデイサービスでこの一生を終えていくのかっていう、そこに何か私たち支援ができることがないかなっていうところが最初は始まりでして、やはり障害があっても 働くっていうところ、うん、そういうデイサービスを卒業していく次のやっぱり社会に何かしら貢献できるような、うん、あの枠組みを作ることは必要だなと感じていまして、うん、で就労支援っていう事業も進めていきたいなと思っていました。
もともときっかけというか、まあ、理学療法士になって、はい、うん、どっかでお勤めをされてたんですよね。はい、どうしてまた理学療法士になろうと思ったんですか？うん、
理学療法士になろうと思ったのは一番はまあ母親の存在が大きいんですけれども、うん、あとは学生の時に部活でまあゴルフをやっていまして、で体の調子を崩して試合も近いし、その焦りの中、うん、理学療法士の方が関わってくださることで、うん、体の調子も整い、うん、やっぱりメンタル面のフォローですね、はい、そのあたりもしていただいて、あ、体も心も支援できる職種があるんだ、
うん、
で母親があの仕事はね理学療法士っていう仕事なんだよって教えてくれて、
うん、
そうなんだ、これを一度目指してみたいっていうところから始まりましたね。
お母さんお誕生日だったんですよね。
そうなんですよ、9月3日が誕生日でして、もう本当に今回、まあ、誕生日の前にいろいろちょっと研修に出させてもらったりとかで、なんて自分の会社どのようなビジョンを持ってやっていくんだろうと思った時に、やはりこの母と、まあ、母も私を産むタイミングで、あの妊娠高血圧症候群というところから腎臓を悪くして、で人工透析をしなければいけない体になったんですね、うん、妊娠8ヶ月の頃から、
うん、
なので妊婦でありながら透析を受けて、でその頃透析の技術もなかなか発達していなくて、うん、でそのあたりでいろんな技術を収集してようやく私が生まれた、
うん、
で母も父も最終的には自分のお母さんの体を取るか母体の体を取るのか、うん、子どもの命を取るのか、うん、選択してくださいと、うん、もう近い、親戚も全て集めてください、
うん、
というような状況で、やはり母以外はもう母のことが大事ですから、うん、とにかく子どもはまた次の機会があるかもしれない、
うんうん、
からとにかくその母体が助かることを優先する、
うん、
そうしてほしいっていう思いだったんですけど、うん、母だけは違ってですね、私はこの子を産むんだっていう、
うん、
まあ、その思いで本当に障害はそれこそ人工透析っていう週に3日の透析をですね、うん、続けなければいけないっていうことも承知で、やはり我が子に会いたいっていうことで私を産むという選択をしてくれた結果、うん、今私がこうして生きているっていうところですね、なのでそのあたりの感謝を、なかなかあんまり母にそうやって感謝を伝えることはないんですけれども、ないというかなかなかやっぱ照れくさかったりもしますし、でも今回その研修を参加して、自分がこうやって授業をやっているのは、その障害のある母と共に暮らしてきたその日々がやはり一番の、スタートラインになっていたという思いをですね、感謝の言葉とともに9月の3日、
はい、
もう会社に行く道中の車内で電話したんですけれどもね、
電話で
伝えて、もう涙が止まらなくて、本当に初めての経験でしたね、
お母さんもでも喜んでますね、
喜んでましたね、そうやって思ってくれたのなら、私がこの体でも、これからも生きていく意味があるんだなって、この体を通して何かを伝えれるなら私もまだまだ頑張るよって教えてくれました。
でもまたその思いがこうやって会社を作って、また人に施していくというかね、
そうですね、
で皆さんに広がっていくと思うの でさっきおじいちゃんの話も少しされましたけど、おじいちゃんも一緒に住んでて、
おじいちゃんは一緒には住んでなかったんですけれども、肝臓のがんで、なのでだんだんやはり衰弱していく中で、定期的に家族でおじいちゃんに会いに行っては、車で20分ぐらいで行けたので、会いに行ってはおじいちゃんをさすっては、だんだんやっぱり弱っていく姿と、それでも先ほどのおばあちゃんの 一口のスープもそうですけども、お酒が本当に大好きで、ずっとお酒を飲んでてタバコを吸ってっていうおじいちゃんだったんですけれども、やっぱ在宅だからこそできることなのかなって思うのは、やはりその、
そうですね、
本当だったら ね、病院だとなかなかタバコもお酒も、ね、終末期では厳しいとは思うんですけれども、まあ、そんなにたくさんも吸えないし、本当に一ふかしぐらい、タバコも一ふかしぐらいでしたし、お酒も、ね、ガードに湿らせてちょっとこう飲み込むぐらいしか、最後は飲めなかったですけど、でもやっぱりこうやって人生の中で自分のこう好きだったこと、好きな食べ物だったり、好きなこういうタバコだったりとかね、そういうのもなんかこう関わりとして途切れずに最後まで支援ができた、支えれたっていうことは、まあ、家族として、
だからやっぱり自分らしく生きることができたっていうことですよね。そうですね、
本当にそう思います。なのでそのおじいちゃんだったり祖父だったり母だったりっていう姿を見て、やっぱ自分らしくこの命を生き抜きたいという思いですね、はい、今は。
なのでまあ年を取ってもそうだし、こう障害があってもそうだし、みんなが自分らしくこう生きれる、
はい、
そんな社会をということですね。はい、瀬戸はどうですか、生まれたのは瀬戸ではないんですね。
生まれたのは名古屋なんですけれども、親戚は瀬戸にたくさんいまして、なので小さい頃からよく瀬戸には、来ていたんですね、なのでそういう馴染みがあるところで、この瀬戸に働き、瀬戸で会社を作って、瀬戸をこう街を歩くとですね、こんなに魅力的なんだなっていう 街自体が、なんともこうノスタルジックな雰囲気もありながら、人々の生活がこう紡がれていく、いやそういう地域がすごく魅力的だなと思っていて、その地域にどうにか貢献ができないかって、障害のある方がやはり今回の就労支援は、どんどん地域に出ていく事業所にしたいなと思ってるんですね。なので障害のある方が地域に出て、地域にいる方と関わって初めて、その関わる方が障害を持っている方の理解につながったり、いかにお互いが共に心地よく暮らしていくためにはという、気持ちになるためにはですね、やはり障害のある方もどんどん地域に出ていくっていうことがどうしても大事な要素なのかなと思っているので、
なので事業所リハスワーク瀬戸は西大岩家町にはあるんですが、まあ、ここでいろいろ作業したりしても、またどんどんこう外に出ていく機会を、
はい、その就労支援の B の施設内就労と施設外就労というくくりがあるので、施設外就労というところでどんどん地域の方とつながってで、やはりともみさんもそうだと思うんですけれども、障害のある方って、こう特性があると思うんですね、得意なこと不得意なこと、でその得意なことを作業として提供するためには、たくさんのいろんな種類の居場所が必要だなと思ってるんですね、なのでそこのあたりがやはり今現状を選択肢が限られているっていうところで、なかなかこう地域に出かける出ていくっていう頻度がそう多くない現実はあるかと思いますので、その方あたりこう瀬戸の地域の方に、まあ、事業所の方だったり企業だったりいろんな方に協力してもらって、障害のある方が地域に飛び出せるような、障害のある方も地域を支えるっていう、そういうスタンスで就労支援は取り組んでいきたいなと思ってます。
はい、で平均工賃5万円を目指します。障害あっても稼ぐを実現するということで、いいですね。
そうですね、やはり工賃という部分でも障害年金もいただきながら、しっかり工賃ももらいつつ、やはり障害のある方もしっかり自立して暮らすには、このぐらいの金額っていうのも一つの視野に入れて支援ができたらいいのかなっていうところで、 目標はそのように掲げてますね。
で対象が、うん、まあ、障害をお持ちの方ということで、はい、まあ、精神知的身体、うんうん、身体でも先ほど言われてましたが、はい、バリアフリーになっているので大丈夫ということですね。で年齢が、まあ、18歳以上で、
う
ん、で送迎エリアが瀬戸市、尾張、旭市、長久手市、
はい
はい、またご相談くださいということですね、はい。で、まあ、11月オープン予定ですが、はい、まあ、定員20名ということですけど、まだまだ大丈夫、
まだまだこれからまたいろいろ連携も進めていくところなので、はい、ぜひご興味のある方は連絡いただけますとありがたいです、はい、
ね。で、はい、まあ、今内装工事中ということですが、はい、オンラインでの、まあ、内覧会というかね、うん、事業説明会が10月21日木曜日、はい、10月22日金曜日、はい、ズームにて3時から4時、
はい、
で現地で開催するのが10月25日月曜日、10月26日火曜日、10月27、27ですねの水曜日で、一部が11時から12時で、午後が2時から3時であるということですので、はい、ぜひ、リハスワーク瀬戸市西追分町161-21ですけど、まあ、本当に東生病院の
そうですね、東生病院さんは目印に来ていただければ、
はい、はい、調剤薬局があったところということですけど、タンポポさんのタンポポ薬局さんの近く
ですね、道を挟んだお隣ぐらい
ですね、お隣ですね、
はい、
はい、
そうです。
ぜひ、まあ、お申し込み、じゃあ電話番号をお伝えしてもいいですか。
はい、
090-7025-7350、 090-7025-7350、 こちらが、開設準備室の携帯になります、
はい。
で、ファックスが0561-565112、0561-565112、 こちらはまあいろいろお名前とか、
はい、
希望日とか書いていただいて、ね、
はい、
はい、
一応開設準備室ということで、そちらのファックス番号がリハビリテーション総瀬戸行きの、ファックス番号にはなっておりますけれども、
はい、
就労支援の方も受け付けておりますので、
はい、
はい、
分かりました。このリハビリテーションとかは割ともういっぱいなんですか。
そうですね、そう瀬戸の方は比較的あと数枠というところですけども、はい、そう水野の方はですね、まだまだ空き枠がございますので、はい、
今年オープンしたばっかりですね。
そうなんです、4月にオープンしたばっかなので、
はい、
また9月から新しい素敵な職員さんも入って、もう受け入れ体制としてはもう十分整っておりますので、
はいはい、
ぜひ体験、本当に見学だったりとか体験だったりとかっていう部分も心お待ちしておりますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
また瀬戸ラシックスで、うん、検索していただいてもホームページで、はい、見れますので、ホームページからでも、はい、大丈夫です。本当なんかこう自分らしさって何かなって考えるとちょっとわからなくなってしまいますけども、うんうんうん、ね、病気になっても障害があってもやっぱり高齢になっても自分らしく生きたいですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、やはりそこが人として生まれて人として最後をこうしまうにあたり、うん、やはりなんかこの人生本当にいい人生だったなってどういう気持ちになったら思えるのかなと思った時に、うんうん、自分らしくこの命を生き抜けたなと思えることがそこにつながるんではないかなって私は思っていて。
本当ですね、はい、じゃあラジオを聞いてる皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私たち株式会社ラシクスというのはやはり今いろいろ障害のある方、高齢の方、少し生きづらさも感じている方もおられると思います。ただそこに対して障害があるとかないではなく、その方それぞれのらしさを受け入れて、いろんな人ってグラデーションがあると思うんですね。そのグラデーションこそが人であり、それがスタンダードなんである、スタンダードなんだっていうことを発信しながら、これからも瀬戸を盛り上げて ていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、11月にリハスワークセット就労継続支援 B 型の事業所が開設されるということで、ぜひ興味のある方、事業説明会に、ね、参加してください。お電話 090-7025-7350 090-7025-7350 です。またぜひ見に行かせてください、ね、
はい、ぜひお待ちしております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ともみとともに、今日のゲストは株式会社ラシクス代表取締役の田中一生さんでした。ともみとともにでした。